皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の29日ということでございまして、ポッドキャストも第336回ということになりました。今日も張り切っていきたいなと思いますが、今日もいつもとごとく一番最初に僕の近況の話をしましてですね、その後に、メインのテーマをお話をして最後に雑談という流れでいきたいと思っております。で今日のメインのテーマは、タイトルをですね、新規ビジネスをするならコアコンピタンスを気にしてみてはというね、ちょっと小難しい言葉が今日は出てきますが、まあそんな難しい話じゃないので、その類の話をしたいと思っております。まあ例によって、時間がある方は最後まで通していただければと思いますし、時間がない方は気になるところだけでも聞いてみていただければと思っております。じゃあ早速始めていきましょう。僕の近況はと言いますと、僕のじゃないんですが、実はあのこれね、9月の28日に録音しているんですが、ついさっきですね、あの福山雅治さんってご存知ですか？芸能人の話をするのもまあ僕珍しいと思いますが、福山雅治さん、まあ知らない人は多分海外に住んでてもいないでしょうね。福山さんのことをね、あのもうご存知、イケメンでありですね、ミュージシャンであり俳優でもある福山さんでございますが、ずっとあの40超えて僕より確か年上なはずなんですけど、あの独身でらっしゃったんですよね。なんですが、その恋の噂なんかもね、あまりない方だったようですが、あのゴシップとしてというか報告としてですね、結婚をなんとなさるということで、発表があったみたいです。で僕は何でしたかというと、あの家族がその話をしていたということと、あのニュースでね、あのなんかのタイムラインで出たと思うんですけど、ママのファンの方々が落胆しすぎて夕方の食事の用意に全国的に支障が出ているとかっていう風にニュースにしている人がいて、なんか笑っちゃってて、それでちょっと僕は気づいたんですが、ということらしいです。でなんでこの話をするかというとね、うちの家でもこの話題が当然出ていて、女性が2名いますんでね、娘とあの妻というの2人いますから、やっぱり言ってましてですね、まあああみたいなのは、ああ結婚しちゃったみたいな感じで、これもすごいですけど、全然関係ない人が結婚するだけなのにね、あのいう感想は全国的なファンはみんなそうらしいですけれども、これ面白いのが、女性の評価って、まあ、そういうこと以外にね、あの誰と結婚したかということで、その人がどうかみたいなことをね、やっぱり言うんだなと思って、すごいね面白く見ていましたね。だからまあイケメンはイケメンで、まあ大変だなぁなんつって僕は食事の時に感想を言ってたんですけど、まあイケメンの気持ちが1ミリも僕は分かりませんからね、あのもうお気楽に言ってみたんですが、でもね、なんてか知らないけど何かを察知したらしく、その時娘がですね、でも私は顔だけで結婚しない方がいいと思うなみたいな、優しいとか気が使えるとかいうことも大事だと思うからとかってこう言ってましてですね、なんかまあ優しさなんですけど、福山さん本人には顔だけという評価になるし、僕に対しては、あの、優しいだけという評価になるので、これはこれでまた二重に、あの、フォローになってないなと思いながらね、でもまあ優しいから良いということで、あの、微笑ましく聞いておりましたが、まあそんなことがありまして、なんかね、だからすごい、僕が見ただけかもしれないけど、たった一人のね、方が、やっぱり結婚するだけでもここまで騒ぎにはなってませんよ。知らない人は知らないと思いますけど、あそこまでね、落胆させるっていうのは、まあ、やっぱすごいなぁなんて思いながら見てたという話、ということと、女性はその相手の方を評価するんだなというのがね、いつものことかもしれないけど、僕は結構面白くて見てたっつう話で、本当雑談ですね。どうでもいい話でしたね。ということで、今日の話に入っていきましょう。今日はですね、テーマを新規ビジネスするならコアコンピタンスを気にしてみてはというタイトルにしてみたんですが、まあ、書いてる通り新規ビジネスのあたりの話なんですけどね、まあ、独立する前の人だと新規ビジネスというよりも起業するんですけど何をしたらいいでしょうかとかいう話になるし、社長さんすでに何かをしてる人だったら新しい何かをしようと思ってるけど何にしようかなという話になるわけで、まあ、ずっと考えるじゃないですか、ことでね、考える機会が多いし考えるじゃないですか。で、相談もよく仕事から僕は受けるし、自分も考えることが多いので、そのテーマなんですけども、で、僕のね、この時の究極のアイデアというか、究極じゃないな、 元を正す、すごく根幹的に大事なした方がいいかなと思うアイデアがあって、アイデアですよ。アイデアがあって、それはね、コアコンピタンスを活かすようなものをした方が、成功率が格段に上がるなというのが、僕のアイデアなんです。アイデアとあえて言いますけどね、正しいかどうか知りませんから、と思うんですよ。まあ、事例を持ってそう思うからね、ある程度は正しいんだと思いますが、と思います。で、だから先週のトピックで、ブルーオーシャンといってね、独自性を出すためにはこうした方がいいんじゃないかという話をしたりもしているし、上りエスカレーターとよく言われてますけど、成長期にあるようなマーケットに入った方がいいという話はもちろんあるじゃないですか。それはそれでそう思うんですけど、それはね、今日言っているコアコンピタンスを生かすビジネスというものの方がやっぱ優先するなというふうに思っていまして、今日はその辺の話をします。なんでかというと、そもそもコアコンピタンスって言葉を、どうでしょうか、皆さんご存知ですか？だいぶ有名になっている言葉だから、インプットが多い方は知ってるだろうなと思うんですが、知らない人も、僕がよく人と喋るときは知らない人もいるので、知らない人もいるんだなと思ってちょっと話をしますけど、ウィキペディアによるとね、ウィキペディアさんによると、コアコンピタンス、コアコンピタンスって別々の単語なんですけど、コアコンピタンスとは、ある企業の活動分野において、競合他社を圧倒的に上回るレベルの能力、または、もしくは、かな、競合他社に真似できない核となる能力のことを指すと言われているので、まあ単純に直訳、核となる能力のことなんですよ。まあ一番の強みというのかもしれないけど、単純化すると強みを活かせるものは何か。で、そこで強めるを活かせるところでビジネスをした方が成功率が格段に上がるという言い方を僕はしたわけですが、この強みを活かす、まあ、コアコンピタンスを活かすということが僕のアイデアなんですけどね。で、まあ、ここまで言うと、そうでしょうね、みたいな話じゃないですか。なんですが、なぜあえてこの話をしたかというと、このコアコンピタンスを解説したかったんじゃなくてね、したかったんだけど、コアコンピタンス、つまりこの強み、核となる強みというか核となる能力なんですよ。核となる強みというか核となる能力という、この、なんていうか、役に対して僕は気にするべきだと思っていて、核となる能力、強みをね、核となる能力とするんだれば、その核となる能力という部分に対して自分のことを誤解しているというケースが結構あるから僕は言うわけですよ。で、わかりにくいので、例え話をしますとね、ちょうど今日かな、今日の朝も、こういう話を、あるね、コンサルティングのメンバーさんとしていたんですが、僕らのコンサルティングのメンバーさんというのは海外に住んでいる方がとても多いという性質上ですね、個人で、個人の観光ガイドだったり、個人でビジネスアテンドをしているようなサービス、それは、複数のチームを作っている人がもちろん多くなるけれども、まあ、お客様から見れば個人でやってもらっているという形のですね、アテンドとか、観光ガイドみたいなものをする場合が、あって、そういうサービスをしている人はたくさん各地にいます。世界中にね、います。で、もちろんうまくいっています。その商売はうまくいっているわけだから、その商売を選んだ理由ということを言いたいんじゃなくて、そういう、例えば個人のガイドとかアテンド業をしている人がね、人が次のビジネスを考えるときにも、当然コアコンピタンスを活かしていこうよって話は僕なんかはするわけですよ。偉そうにね、するわけでして、その時にね、思いつくのって、普通に考えると、トラベル市場というか、旅行業界についての新しいビジネスというふうに思い至ると思うんですよ。で、そうすると、個人でサービスをしていくということになるので、マッチングサイトとかに思い至ることってやっぱ多いんですね。旅行会社だから、例えば、ブラジルで、サンパウロで観光ガイドを個人的に提供している人がいて、それがうまくいったとしたら、ブラジル全土の旅行というか観光ガイドをマッチングさせるようなサービスを作ろうというふうに思ったりするわけですよね。わかります。そうですね。で、そうなると自分たちの商品というよりもマッチングをさせることが仕事になるので、各現地にいる個人の人とかね、日本人とか旅行会社のツアーをやっているような ちっちゃいオプショナルツアーの会社とかに、サイトに載せてもらって、で、オンラインで一般ユーザーを集客して、集客した人たちがその各掲載しているツアーだったりに申し込んだら、その制約手数料を一部いただいたりとか、はたまた掲載料を月にいくらというふうに、月額でいただくみたいなことでビジネスモデルを築いていく。そういうのが、マッチングサイトと呼ばれている、スイッチボードモデルとか、言ったりしますよね。情報求仲介業って言ったり、スイッチボードモデルと言ったりしますけども、そういう商売を思いつく場合がやっぱ多いわけで、なぜかって言ったら、自分たちのコアコンピタンスはそのエリアに精通している旅行業界の経験であるというふうに思うからじゃないですか。あと知り合いの人もいっぱいいるし、みたいな話になると思うんだけども、その場合はね、多くはコアコンピタンスそのものの定義が違うんじゃないかなと。その、強みという意味ではそうかもしれないけれども、核となる能力というふうに考えていくとですね、お客さんから選ばれている理由が何かと、いうことになるわけですよ。そうすると多分これユーザーに聞いてもらえば答えが出てくるんですが、まあ十中八九ですね、旅行業界の経験があるからといって選んでる人はね、ほとんどいないはずで、聞くとですね、これは仮定と実例が混ざってますけど、問い合わせをした時に迅速に回答いただけましたとか、的確に回答いただけました、誠実でしたとか、必要なことを的確に答えていただけたからですとか、とても人柄に惹かれましたとかね、あとガイド当日についても印象は、それは印象は間違っていなかったし、さらにそれを超えるようなホスピタリティを発揮いただけまして、とても感動しましたみたいな評価をもらっているはずだし、その評価のおかげで申し込みということが達成された場合がきっと多いんですね。そうするとコアコンピタンスはそのエリアにおける旅行業界の経験なのではなくて、迅速で親切で誠実な対応ができることである、そういう能力だったりとか、お客さんの期待値を超えるホスピタリティを発行できる、これ技とか天然かは別としてね、発揮できるホスピタリティという能力であったりとか、チームを組んでやったら、それをスタッフチームと呼んでもいいけど、スタッフに浸透させていけるような人材を平準化できるノウハウだったり工夫ということができる能力、ちゅうことがですね、コアコンピタンスになるわけですよ。ということは、さっきのコアコンピタンスを使ったものがマッチングサービスってなると、コアコンピタンスは使っていない、逆に使ってない、使えないですね。なぜかというと、マッチングサイトとかスイッチボードモデルというのは利益率の低さがやっぱあるから、オーガニックアクセスでお客さん集めたりとか、話長くなるけどね、また今度この話しますけど、オーガニックアクセスでお客さんを集めて、行く必要があるから、SEO と呼ばれる、今現時点2015年の検索エンジン対策と呼びますけど、そういったものがとても強い、こうわざとできなくなっちゃったからね、ある意味本当に根っこから強いという強さだったりとか、規模感を出せるようなその商品力、つまり、パッケージツアーだったらツアーの登録数とかガイドさんの登録数とかいうような規模ですね、エリアの数もその登録数も全部規模だったり、さらにはこう利益率が低いからだし、ブンブン広告を回すことをしたりしなかったりするので、黒字化するまで少し時間軸がいるんですね。そうすると時間差がいるんですよ。そうするとそれを耐えれる資金力がやっぱり必要であるということになるから、ここの中に今言ってた自分のコアコンピタンスはかすってないじゃないですか。今のサイトは SEO 対策だけでもうすごいんだってなったらまた別ですけれども、そうじゃない、意図してなくて、たまたま1位とか2位なんだったらまた違うけれども、意図して狙ってないということだと全然かすってないから、得意なコアとなる能力のところに参入しちゃっていないんですよね。で、逆に考えて、今のコアコンピタンスということを生かすんであれば、お客さんと接触した時の対応速度とか、誠実さとか的確なサービス、つまりホスピタリティだったりが、そのものが売り上げに左右するビジネスだったら、コアコンピタンスが活かせるものだということになるわけですよ。ですから、すごく端的に言えば、別のエリアで同じサービスを複製するということが一番手っ取り早いですよね。手っ取り早い。し、まあ、ブラジルでやってるんだったら、まあ、チリでもそれをやってみたりとかってことになるし、逆に言うと、そのビジネスアテンドをしてるんだったら観光サービスでも適用できる。観光サービスをしてるのはビジネスアテンドでも適用できるってことになるし、はたまた留学につなげるという、まあ、同じような話を僕はしてるけれども、ちょうことになると思うし、結婚式関係の、ブライダル関係のサービスをしてみるということかもしれないし、みたいにしていくとですね、 結構近しい、またこれが不動産とかになると少しそれだけで物を買ってくれたりはしませんので、少しコアコンピタンスが変わってくるからまたちょっと違うんですが、こう分かりますかね、ちゅうことなんですよ。で、何を隠そうというか隠さなくてもいいですが、僕自身も新規ビジネスをするときはこういうコアコンピタンスを気にするってことをね、すごい、まあ、気にしています。今ではもう意識的にですけど、過去も多分無意識だろうなというところがあってですね、何度かポッドキャストでも言ってますからご存知の方がいると思いますが、僕は会社員の時代にコールセンターとかね、あとはクレームがすごく発生しやすい営業セクションで、ずっと仕事をしていました。今の仕事よりも総合すると長いです。そっちの方がまだね、今10年弱ですからね、会社員の時には僕14年ぐらいやってますから、まだまだそっちの方が長かったことになるんだけども、で、何が得意かっていうふうに言われれば、コアとなる能力が何だったかというと、電話とかメール、営業だったら直接行ってもいましたけど、でも電話とかメールという手段だけであったとしても、僕はお客様というか相手の信頼を回復したりとか、信頼を一から獲得したりとか、あと忍耐強くお話をお聞きしたりとか、お付き合いしたりということが僕のコアな能力であったと思うんですよ。今でもそうだと思います。で、考えていくと、僕のキャリアにおいてはこれがコアコンピュタンスだったわけだから、じゃあなんでそれがコンサルタント業なんですかってなるとですね、コンサルティングっていうのはクレームが発生しやすいわけでは全くないわけで、そういう仕事であればですね、その少なくてもお客様の信頼を回復することは必要ないから、獲得したりとか、忍耐強くお客様の、実際、その未来を見てね、何がしたいかということを聞いていくということであれば、もう十分僕は多くの人よりも得意なんですね、そもそも。偉そうなんじゃなくて、コアコンピュータンスだからですよ。別の不得意なこといっぱいありますからね。ということがあるので、僕のコアコンピュータンスが活かせることをやっぱりやっているということになるわけですね。で、あと、シェアリングサービスがとても流行っているからってことで、スタートアップよろしく僕はアブローディングというマッチングサービスを始めて、もう2年ぐらい経ちましたけども、まだまだしつこくやっております。まあ、だいぶおかげさまで伸びてきてますけど、まだまだやってるし、これからもっともっといろいろやっていくんですが、これもね、じゃあなんで、そこまで継続できているかとか、やろうとしているかということになると、IT 企業だからとか、ビジネスプロデュースのセンスがあるからということはもう全然なくて、ただ、単にこの8年間で海外に行くという方の需要をよく知っていたりとか、そこをつなげる、信頼する方とつなげていくというところのネットワーキングみたいなものがですね、僕らにはあるんですよね。てか、そこがコアコンピタンスというふうに言うのであれば、引っ越しのマッチングサイトだとちょっと違うんですね。あと、トラベリングだけというふうにしてしまうと、またこれはちょっと違うことになるから、実はどこがコアコンピタンスなのかってことをすごく意識して、まあ最初外したりしたんだけれども、だんだんだんだんそこに落ち着いていってるなという気がとてもしますね。ですからこんな例から言うように、今言ったことでそうでしょうねという人もいれば、あ、そうだったんだという人もいるかもしれないけど、あ、そうだったんだという人がいたとしたら、それはコアコンピタンスっていうものを強みというふうに見ているだけであって、内在しているこうコアとなる能力という置き換えがちょっと至らないところがあるのかもしれない。ですから直接業種とか商材に反映させる必要はないわけ、ですよ。だから自分のやっているコアコンピタンスがどこにあるかってことをよく考えてもらえればいいのかなと思いますね。だからこれは新規ビジネスをしたい社長なんて言ったらもう今の商売がやってる限り絶対あるはずだし、会社員をしていて起業したい人でも探せばねあるんで、探す必要ないか、気づくんですね。これは気づく必要があるということがあります。だから僕の強みは何ですかって直球で周りの人に聞いたらいいと思うし、それで何も誰も答えてくれないならきっと普段の仕事がしょぼいんですね。まあ、それはもうそれまでしょぼく仕事した自分を受け入れていただいてですね、また違うところにコアコンピタンスがあるかもしれないと思うか、それか商売儲かるなら何でもいいからやってもらって、その中でコアコンピタンスを作っていく、気づいていくということも必要かもしれませんけど、僕の知る限りでもね、普通に来てりゃなんかあるのでね、そこを見た方がいいですね。この前も先週ですか、無料相談でね、ある国の方から連絡をいただいてお話をスカイプでしてたんですが、住んでる国にいることを活かして、雑貨が、その国の雑貨が売りたいと、どことはあえて言いませんけどね、雑貨が売りたいとおっしゃっていました。そこから始まったんだけど、 お話をずっとしていく中でですね、当然僕はそれを意識して話をしていったりするので、していく中でご本人の気づきなんかもありながらですね、全く違うビジネスをすることになりました。これもね、国とかあれすると問題がありますから言いませんけれども、少なくても物を売るネットショップではすでになくなっています。まあ、サービス、あるサービスなんだけども、いうふうに変わっていくし、僕は今の腹の底からその人の顔コンピュータンスは活かせるサービスだなというふうに思っているので、実際ね、これ共感いただける方は新規ビジネスをするとか、企業のネタを探しているときには自分の顔コンピュータンスはどこにあるかってことをよく考えていただいて、探すんではなくて気づくんですね。気づくとか知るということを意識してください。好きとか、好きであるということの中には ありませんね。頑張ってきたものの中にコアコンピュータンスはもうあるんですね。それを知るとか気づくってことを始めてもらえると、まあきっとお金が儲かってそれも好きになるんじゃないかというふうに思ったりもしますね。まあまあもしそれでもわからないんであれば、僕の方に直接連絡をしてください。なんかね、恥ずかしいんだったら、普通に、ポッドキャスト上でお返事をしても構いませんし、そうじゃなければ、個別にお話をして、こういうような強みなんではないかということがね、比較的、長い時間じゃなくても、分かってくる、気づけることがいっぱいありますからね、ぜひ連絡をしてください。その場合は、海外在住者と漢字で検索すると、コンテンツラボというサイトが出てきますので、そこで言ってみたりしてみてくださいというところですね。はい。ということで今日のトピックはこんなところです。あとは今日の雑談ですね。今日の雑談は本当に雑談ですけれども、前ね、ちょっとその友人でもあるし、お仕事も今お手伝いしてますけれども、古い海外のね、友人と、東京の有楽町のガード下でですね、まあ、久しぶりに企画されてたんで飲む機会がありまして、一生懸命話をしてたんですね。で、二人、まあ、気が、まあ、合うので、いろんな商売の話をしていたりとかしてたんですけども、まあ、大体今、お互い抱えている課題だったり、これからどうしていこうかね、なんてことを、まあ、ぶっちゃけでよく話す機会が最近多くて、いっぱい人がいるとね、話せないこともあるので、話すこと、僕も話しますしね、話すことがあって聞いてたときに、なんかその時はたまたま話題が、右腕というものがね、組織化みたいなものがお互い課題だったりするから、右腕を作るっていうのはなんかどうなんだろうっていう話をしてたわけですよ。その中出たのが、まあ、無理がある作業ではあるよね、ということになって、お互いが無理があるね、という愚痴を言ってたわけじゃなくて、右腕を作るという行為に、やっぱ誤解が出てるよね、と。まあ、誰しも見て思うわけだけども、思っていて、どういうことかというと、右腕を作るって話をするときってね、自分がいなくても業務が回る仕組みというか、回れるようにしてくれるという担当者であることはもちろんだけれども、成長ができる、自分の組織が自走して成長できる仕掛けを作ってくれていたりとか、スタッフのモチベーションを上げるようなお仕事をしてくれてたりとか、自分の考えを現場にうまいこと浸透させてくれる仕事をしてくれたりとかっていう、すごく要求が高いじゃないですか。なんだけど、これをですね、もうもちろん探し求めるわけだけども、なんかね、失敗要因としては、右で鳴ってほしい光線を最初から出しすぎだねって話に、まあ、なったんですよ。どういうことかと、その別にそういう能力がある人かどうかを見極めろという、こちら側というか向こう側に原因があるような言い方ではなくて、それは実はあんまないと僕は思っていて、最初にね、業務がしっかりと回るために、その業務をしっかりと回すための手伝いをしてあげるべきであって、自分の考えを浸透させるとか、なんだ、よりよく会社が大きくなるための成長エンジンを積んであげるとか、いうことはてめえでやれよっていうことなんですよ、最初は。だけど、なんか全部をやってくれというタイミングが早すぎるというのがやっぱり一番失敗あるあるだなと思っていて、だから君には右腕になってほしいんだから、これも覚えて、これもやれ、これもチャレンジしろという要求がどんどん高くなっちゃって、でもやってる本人はね、いや、分かってますと悪気あるわけじゃないし、資質がない人ははと思ってるけども、そうじゃない人も中にいるはずで、はとは思ってなくても、今目の前のこの業務を回す時の必要な、仕掛けということを一番求めているのに、なんか成長エンジン取るためにはこれも覚えていただいても、いや、ちょっと待ってくれという状況になって、それすら滞ると、で、それに対してもそれすらできないのかとかって怒っちゃったりとかしてですね、 悪循環になってる場合がある。それはもう結局右腕になってほしい光線を最初から出しすぎで、順番があるよっていうことで二人で笑ってたんですよ。乾杯みたいな、順番があるということですよね。だから自分でだって逆に雇われてる時言われたら困るじゃないですか。右腕になる気満々だとしても、そこまでの順番がないとやっぱなかなか難しいのかなと。権限以上しなさいとか信頼しなさいとかいろんなことを言う人がいるし、それに伴って責任が上がっていくとか報酬を上げたらなんとかとかいろいろあるけれども、順番がものには順番がありましてね、やっぱり自分のやってる内容を急にゼロ化したいという、蓋をしたいという思惑がないかというとやっぱ嘘になるわけですよね。だからそこじゃなくて、蓋はしなくたってもう何もしなくていいですという日が来るはずであるという前提で、やっぱりゆっくり、ある種ゆっくり急ぐんだけど、ゆっくり順番を経て運用していくってことが必要だから、まずは例えば、広告運用部門の人がしっかりとそれを全うできる、その中では少しは問題解決能力を目に手にしていただくと、カプサマーサポート部門はしっかり、コピーライティング部門はしっかり、分かんないけど人の仕事によって違うけど、みたいなことでゆっくりやって、自分がやっぱ社長は社長であるし、新しい成長エンジンを積むのも自分の仕事だし、そのスタッフのたちの連携とか仕事の仕方が円滑に来るにするためにも自分やるし、自分の考えが自分で浸透させるのも自分の仕事だしってことをやって、その後に初めてどなたかにおいて少しずつそれが切り離されていくというふうに思うんだけど、急になんとかちゃんこれをよろしく将来はとかやっちゃうから結構難しいということもね、単純化されてるんだけど思っていました。結構バジェットがあって大きな組織を回してる方はこれ意識しなくても自然とやっていたりとか、仕事大好きみたいな社長でね、今目の前の仕事が忙しくても全然 OK よっていう人は気にしてなかったり、うまく逆にうまくやってるんですけど、でもその場合は成長エンジンのことを考えなくても衰退しない、ある種盤石な2代目の会社だったりとかの場合はそれが多いんですけども、1代でそれこそ危うい状況で商売してるんだれば、どんどんどんどん成長エンジンに乗せないと難しいでしょ。そうするとそれすら渡したいというふうに思ったりとかするところがあるわけだから、やっぱねそこはよく失敗するなというふうに思いましたね。だからまずは過度なことを考えるんではなくて、まず目の前に自分が気にしなくてもいいオペレーションが日々回っていると、つまり1週間は衰退していいんだったら休んでいいみたいなところが非常に必要なんだろうなと思うし、その後に初めて右腕と呼ばれる行為をまたそれも分業していくことで、ただ誰か副社長をいきなり使おうとする、作ろうとして、平常業務をするスタッフを入れて、その人に全部突っ込むみたいなオチがね、結構あって、あの人がいるからもう最高を使ってどんどんどんどんぶん投げて、ほっとくみたいな、なんか、極端なんですね。それまで散々人を取るのは嫌だとか言ってたくせに、極端にパコって蓋したりするところがよくあるから、そこを気をつけないといけないよね、なんつってその時は話して、最後の酔ってるからもう覚えてないんですが、そんな話を二人でしてたんで、今日はちょっと30間ぐらい前それやったんですけどね、思い出してお話をしてみました。どうでしょうか。ぜひね、教えてください。これ新しいオーダーですけど、ポッドキャストのリスナーの先輩、規模が大きすぎると僕らはピンときないけど、一台、自分で立ち上げたビジネスでスタッフを採用し、それは何でもいいです。外注使ってようが、雇用してらっしゃってもいいけど、そういうことをして、組織化をやったと。そして、右上と呼べるような方ができていて、自分はほにゃららというような方がいらっしゃい、もしくはそれを諦めたよとかいう意見があればですね、これはこうガチで結構知りたい。いろんな意見を僕は勉強したいので、ぜひね、僕に教えてもらえないでしょうか。その場合は、河野達夫と Facebook でメッセージを雑に送っていただくなり、Twitter でダイレクトメッセージを送っていただくなり、コンテンツラボ .net から適当に河野宛てだよと送っていただくなり、何でも構いません。急に電話もらってもいいですけども、ぜひね、その辺を教えていただければ、とっても勉強になりますので、ぜひシェアをさせてください。で、あと、東京で勉強会ですね。フォローをいただいている方も多くて、12月の頭にやる予定でございます。ちょっと12月5日か、その次の12ですかね。この辺が有力ではございますが、できれば開けておいてください。しつこいですね、僕もね。もう本当決めますから、実は家庭の事情がありましてね、ちょっと僕、この冬、秋から冬にかけて、どうしても日程を優先しなくちゃいけない出来事があって、またちゃんとご報告しますが、それが、あるもんですから、ちょっとそれが来週わかるもんですから、ちょっとそこで確定をさせていただければと思っております。それでは、今日は長くならなかったですね、多分ね。 これで、お後がよろしいようで終わりたいと思います。また皆さん10月に入っちゃいますが、秋の夜長読書ポッドキャストを楽しんで仕事をしてまいりましょう。ありがとうございました。